はい、お疲れ様です。今回は時間管理を仕組み化して自分を自由に動かすコツについて話していきたいと思います。でですね、時間管理。まあ、とにかくここを何とかしてでもですね、時間管理をうまく活用して、なんとか自分自身のやりたいことだったり、やらないといけないことをどんどん消化したい。まあ、そんな風にね、今思ってこうやって音声を聞いていただいてると思うんですけど、いきなりですけど、忙しいとかね、普段言ってませんかと。忙しくてと。ちょっとやることが多くてとか、時間がなくてとか言っちゃってませんかと。これね、絶対に言わない方がいいですよ。っていうのも、今回はこの音声をね、時間管理を仕組み化するコツなんですけども、その前にね、ちょっと一つ衝撃の話をしておくと、忙しいとか時間がないとかっていうのは、実は仕事ができる人とか、成功する人からすると、無能扱いされてます。あー、はいはいと。君はそういう人間なのねと。もうこの時点でチャンスをもらえなくなっちゃいます。〇〇くんと一緒にやりたいとかってね、後から言われ、ね、本当はね、なんかこう希望とかを感じる、ポテンシャルを感じる子だったら、声をかけられるのに、あー時間ないとか言っちゃうんだ、みたいな。あーもうダメだって感じで、一瞬にしてね、本来チャンスが目の前にあったのに、それを捨てられちゃうとかね、もう白紙になっちゃうとか、そういうことが起こってしまうので、時間管理これから必ずできるようになりますから、忙しいとか時間がないとか、寝落ちしちゃっても自分はこうでこうでとかね、そういうの絶対にこれから言わないように、してください。じゃあそんな風にするにはっていうと、この音声を聞けば全てが解決しますので、ぜひね、僕がこれまで、起業前からね、ずっと今も活用してる方法っていうのを3つほどお伝えしていきますので、ぜひね、活用して今日からできるものをぜひ使ってみてください。でですね、話が入っていくんですけども、時間管理って言ってもね、皆さんそのどんな生活してるかわかんないですけど、変えれるものと、変えれないものっていうのがまず大きく2つ分けてあるので、ここだけはね、どうしても変えられないっていうのもあるじゃないですか。例えばですけど、会社員でね、朝9時から19時までは働いてらっしゃる方とか、ここの時間っていうのはどう頑張っても変えられないので、例えばこれとはね、会社員とは別で副業を始めたいとか、新たな趣味を始めたいとか、起業の準備をしたいとかなってきた時に、当然9時から19時の間で頑張ろうなんてしなくてもいいので、それ以外の時間をどう活用するかっていうね、この考え方を身につけてほしいなって思いますし、どう頑張ってもね、変えれないものを変えようとしても無駄なエネルギーですから、それはもうスルーです。と、あとはですね、優先順位どうこうとか、皆さんの状況わかんないので、優先順位これを上げた方がいい、下げた方がいいよとか、その話は今回飛ばしますので、しっかりと時間管理を仕組み化するコツ、そして自分を自由に動かせるコツ、ここをしっかり吸収してくださいね。で、僕自身はもともと会社員を経験してたわけなんですけど、営業会社に勤めてまして、どんな生活をしてたかっていうと、朝7時から、夜22時、23時まで働いてて、帰ってきて、1、2時間副業するみたいな、そんな生活だったんですね。そんな中で、副業を始めてね、1ヶ月目から10万稼いだり、3ヶ月で30万稼いだり、で、すぐに独立してですね、起業1年ちょっとで3000万稼いだりとか、会社経営したりとか、業界トップの人間たちで一瞬に繋がってね、人脈がどんどん広がっていって、何かあれば助けてもらえるとか、最近だったら新たなチャレンジしたいってなってですね、トレードとかもう一つやってるんですけども、そのトレードやるってなった時にも、僕の今までの人脈がね、すべてを助けてくれて、じゃあとトレードやりたいんだったらトレードで優秀な人間いるよって言って、年間ね、10億稼いでる30歳の人がいるんですけども、まあ表に出てこないんですけど、その人を紹介されて、いきなり、なんかこう、いろいろ話していく中でですね、教えてもらえるようになったりとか、っていう風に、まあこうやってチャンスを掴んできたんですけど、じゃあなんでこんなことできたのかっていうと、時間管理を徹底したことによって、圧倒的なスピードで何かを成し遂げるってことをやってきたんですね。じゃあこの時間管理、まあいろんなやり方皆さんあると思うんですけども、そんな中でじゃあ何をできるのかっていうと、まず一つ目ですね、隙間時間、1分さえあればこの時間っていうものを徹底的に活用する。僕はこれをやってきました。1分さえあればっていうね、まとまった時間があればっていう概念を持ってたんだったら、ここで一回捨てちゃってください。もしかしたらその概念によって、まとまった時間がないと自分はできない人ってね、脳みそがもう書き込んでしまってる可能性があるので、人間心理の話を僕よくしてると思うんですけど、脳みその作りをね、理解してあげないとね、まとまった時間がないと行動できないみたいな感じの考えを持ってしまうと、あなたがね、30分1時間時間が取れる日までが来るまでは一生行動できなくなっちゃうので、もうここでね、僕の考え方一瞬にして入れてください。1分でもあれば、もう5秒でもいいですよ。1分でもあればもう活用すると。で、何をするのかってなってきた時に、まあ皆さんね、何をしてるか正直わかんないです。副業だったりとか、現状を変えたいとかね、考え方変えたいとか、ネガティブな自分を変えたいとか、いろいろあると思うんですけど、1分あれば勉強するっていう概念をつけてください。 で、これ、例えば僕だったら副業で言うと、1分あれば教材とかね、買ってたので、その復習をするとか、なんかこう、グループとかね、アウトプットグループを見るとか、これやってました。で、もちろんね、1分しかない時もあります。5分しかない時もあります。けど、その1分、2分の積み重ねが、なんだかんだね、脳がどんどんどんどん記憶していってくれて、例えばですけど、僕は最初トレードとかやってたので、そのトレードのやり方とかね、やってはいけないその考え方とか、そういうものがどんどん頭に入ってきて、実践してみたら成功できちゃった、成果が出ちゃったってなったんですよ。これだけじゃないですよ。運動とかでも全てにおいてそうです。1分さえ時間があれば、結局ね、勉強とかして知識が入ってる人って、それを実践するじゃないですか。けど、実践しても結局また失敗したりとかね、うまくいかなかったりとかして、また改善しますよね。けど、こういう時に、全く知識が入ってないとどうなりますかっていうと、その時にね、何をしたらいいかわかんなくなるんですよ。これ意味わかんないっていう人はね、ちょっともう一回聞き直してみてほしいんですけど、例えばあなたが副業始めましたってなった時に、最初ってみんな勉強しますよね。で、勉強するんですけど、この勉強していく中で、何がね、良くて何が悪いかって最初分かんないわけですよ。初心者だから。けどそういう時って、ね、なんかこう勉強したりしていく中で、ああ、そういうことか、だんだん点と点が繋がって分かってくるんですけど、この1分とか2分の学習をしてない人って、もうすっからかんなんですよ。なんでかっていうと、人間の脳っていうのはね、1回覚えたことって1時間もあれば半分忘れちゃって、1日も経っても8割忘れちゃうって、このエビリンガハウスの忘却曲線っていうね、この物のデータが出てるわけですよ。科学的なデータがね、根拠的にあるんですよ。ってなった時に、ひたすらね、復習ができるとか、何度も何度もやるとか、この1分を活用したことによって成果が出たんですね。だからこそこの時間管理をどうやって仕組み化するってなった時に、自分自身が何かをしたい、何かを成し遂げたい、何か成長したいと思った時に、こういう時間管理を使ってましたし、隙間時間1分でもあれば携帯を見るとか、こういう風な癖をつけていったことで自分は成長していったんですね。で、時間がないんですとか、どうしたらいいですか、どうやって浮かせますか、あるかもしれないんですけど、まとまった時間いらないんです。もう5秒でも10秒でもいいんです。で、なんなら面白いことに人間っていうのは何か始め出すとだんだん続くんですよ。不思議なんですけど。よくね、筋トレが続かないですっていう人が、スクワットじゃあ3回だけやってみてくださいと。そうすると、なぜか3回やるんだったらせっかくなら10回やっちゃってますみたいな。こういうこと起きるんですよ。これなんでかっていうと、人間の脳はね、だんだん行動すると脳の機能が変わっていって、あ、せっかくだったらやろうみたいな感じ、意識が変わってくるんですよ。だから1分時間があればやる、5分は時間があればやるとか、こういうのをどんどん活用してください。で、その次、二つ目ですね。Google カレンダーを活用しまくる。これ僕がずーっとやってきてます。っていうのも、もう僕ね、スケジュール管理とか、そこまで得意じゃないんですよね。なんか周りからは、うまいですね、すごいですね、どうやってやってるんですかって聞かれるんですけど、いや、全然僕うまくなくて、スケジュール管理なんて苦手だし、ポンコツだし、と、なんかこう、気づかぬうちに忘れちゃうんですよね。だからどうするかと。で、一時期無料コンサルとかね、なんか月間じゃない、年間500人とかやってたので、時間管理しないと僕忘れちゃって寝てたりしちゃうんですね。いや、すいませんでしたとかあったんですけど、じゃあそれをどう改善したのかっていうと、Google カレンダーです。っていうのも、Google カレンダーの活用してる人ってわかると思うんですけど、あれね、Google カレンダー入れとくと、1時間前、10分前とかね、なんだっけ、1分前とか、30分前とか、なんかこう設定できるんですけど、通知が来る設定があるんですね。ってなってきた時に、忘れてても通知が来たら思い出せるわけですよ。この時間になったらこれやらないといけない。この時間になったらこれやらないといけないって。で、大体ね、もう事前に連絡とかね、何かあった時に、こう、Google カレンダー入れておけば、今日なんか予定あったっけってなった時に、14時に予定、14時に予定あるな、OKOK って思い出せるだけじゃなくて、まあ朝見たところでね、14時に予定忘れちゃったることもあるわけですよ。けど、Google カレンダーって1時間前とかになる通知来るんで、13時ぐらいになった時に、あ、やべやべ忘れたってなってね、一気に行動できて、結局間に合わずね、間に合わずじゃなくて、間に合わせることができて、しっかりやるべきことができるとかね、こういう風に、自分のね、脳みそって結局的に、全部が全部こう管理できるかって難しいので、だからこそこういうね、機能、ツールとかを使ってうまく活用していけばいいと思いますし、あと無料だからめっちゃいいですよね。なんかみんなね、頑張って秘書雇ったりとか、なんかこう、なんだろうな、新しいツール買ったり、有料なものを買ったりするんですけど、無料でいいですから最初は。無料なものどんどん活用してください。全然十分です。で、やるべきことリストとかね、なんか書いてタスク管理とかやってるかもしれないんですけど、それをね、やったところで時間配分とかできない人多いんですよ。ってなった時に、何時にこれやって何時にこれやるみたいな通知をしておけば、あ、間に合ってる間に合ってないとかって把握できるんで、めっちゃ楽なんですよね。なんで、これをね、できますし、 本当に重要なこととかね、アウトプットしてください、こういう連絡してくださいとかね、職場だったら、お前これやっとけよ、この日までに連絡がくれよ、この日までに終わらせてくれよって言われたら、その日までにやっておくとか、あともう一個コツを言うんだったら、前日までに、終わってるかどうか確認するために、例えばね、今6月6日だね、6月10日までに納期があるってなった時に、6月9日の12時、23時に通知入れるとか設定しておくと、12時の段階でどうなのか、23時の段階でどうなのかっていうのが自分でもわかるから、めっちゃ管理楽なんですよ。で、もっと言うと、例えば12時の段階で全然ね、納期なものが終わってないってなった時に、12時の段階で、すいません、納期が10日だったんですけど、どうしてもこうでこうで、ちょっと長引いてしまうんですって連絡一本入れておけば、相手からしたら信頼になるじゃないですか。で、ギリギリになって間に合いませんって言われたら、もう無能扱いされるわけですよ。それだったら、事前にね、送っておくとか、こういう風に仕事のね、パフォーマンスも上がるんですよ。あと人間関係のレベルも上がります。あ、こいつ仕事できるなって思われるから。で、こういう風に、ちょっとしたね、時間管理の仕組みっていうのを使うだけで、自分の人生、パフォーマンスっていうのが上がっていくので、ぜひ活用してみてください。で、三つ目ですね、イフゼンルールを活用する。イフゼンルールって聞いたことありますか？まあ、よくネットとか出てくると思うんですけども、何かをするときに、合わせて何か同時ですると。例えば、今までね、会社通ってるときに、じゃあ、例えば僕だったら会社員ね、営業会社だったら車で通ってたんですよ。ってなった時に、車で普通だったらね、音楽聴いて通ってるってなると思うんですけど、ここでね、じゃあ今までだったらなんかこう普通の生活だったと思うんですけど、なんか勉強しないといけない、実践しないといけないってなった時に、音声学習をね、移動中は聞くとか、車を運転しながら音声を聞くとか、あとは例えば電車で、ね、通勤される方だったら電車に乗ったら本を読むとか、電車に乗ったら〇〇を聞くとか、こういう風に何かをしたら何かをするっていう癖をつけていくと、何かやらないとってね、脳みそに信号を出さなくても、勝手に自動でね、体動いてくれるんですよ。例えば皆さんどうですか？なんかこう、朝になったらご飯食べるとか、夜になったらご飯食べるってもう無意識にやってるじゃないですか。ね、こういう状態を作るってことです。歯磨くとかあるじゃないですか。風呂入ったら頭を乾かすとかあると思うんですけど、もう脳が記憶してくれてるから、勝手に体動いてくれるんですよ。だからこういうね、時間管理を活用するとかね、時間ね、なんかこう頑張って、時間配分がこうで、この時間はこうで、とか、分刻みでとかやってる人いるんですけど、そんなもしんどいってと。そんなええでと。だったらもうちょっと大枠をね、1時間ごととか、そっちね、やった方がいいですし、まああとはね、毎日そんなの大変なので、こういうね、ツールを使ったり、イフゼンルールを使ったりしてね、自分自身を自動で動かすっていうのをやってあげると、めっちゃ楽になります。これね、僕自身めっちゃ怠け者だからこそ、これを活用していただければ人生変わりますし、成果出したいとか思ったらね、結局なんかこう1週間のうち10個やらないといけないことが2個しか終わんなかったってなるよりも、ね、例えば月のね、週の半分で現段階でどれぐらいまで終わってるかっていう通知をさせることによって、自分自身の自己管理だったりとかね、じゃあもっとスピード上げないといけないな、ああ、やるべきこと早く終わってる、もっとじゃあ次のことできるなとかね、こういう風に成長を加速させることってのもできます。うん。ってなってきたらと、時間管理が楽勝になってくるので、忙しいってこともまず出ないですよね。だって、現状自分自身がやるべきことが何があるかとか把握してるってことは、追加で何かあった時にもできるかできないかとかって判断もできますし、じゃあそれをね、どこに入れるかっていうのも管理できるし、もしね、自分で自己管理できないんだったら Google カレンダーとか使いまくって、自分自身の管理をしていくっていうのができれば、全然問題ないわけですよ。で、こういうふうに、実は身近でできることがあるのに、みんな頑張ってね、分刻みとかね、成功者から学ぶとか、いきなり環境を変えるとかやるんですけども、今できることからやってった方が変化って埋めるよっていうのをね、僕は伝えたかったので、ぜひね、この時間管理がうまくいかないよっていう方は、実は身近なことでね、なんかこう、成果出ることたくさんあるので、ぜひこれを活用してみてほしいですし、ちょっとね、話がずれてる内容もあるかもしれないんですけども、僕自身が、超怠け者でね、時間全然ない状態からでも成果出してるっていうのは、この時間管理がとにかくうまいからと。うまいからっていうか、コツをつかんでるからっていうのがありますね。僕の周りの経営者とかみんなこんな感じです。もう移動中とかね、例えば移動さえあれば音声をね、なんか聞いてるとか、移動さえあれば電話してるとかね。まあ経営者とかって移動中電話するとかあるじゃないですか。こういう風に隙間時間をめっちゃ活用するんですよ。で、疲れたらもうみんな寝たいわけですよ。けど、この隙間時間を活用してないから、結局ね、そこで時間ね、なんか仕事を消化することができなかったから、寝る時間を削ってでも仕事しないといけないとか、やることやんないといけないとかなっちゃうんですけど、隙間時間を活用してる人って、時間を浮かせるの超うまいんで。まあ、こういうのをちょっとやってみてくださいって話ですね。まあ、ちょっと今回ね、音声で、ね、聞きづらいかもしれないんですけど、3つ、 話しました。隙間時間の活用、そして Google カレンダー、そして if then ルールを使いましょうと。これね、どれが一個でもやるだけでね、人生変わりますし、今日から全然できますので、明日からでもいいので、ぜひ使ってみてください。ということでね、これ、本声は以上になります。何かね、これ聞いてみて、実践してみたよ、良かったよ、変化がありましたよ、とかあればね、アウトプットしてほしいなっていうふうに思いますし、何かね、うまくいかないな、わからないな、とかであれば、ぜひ、コミュニケーション取っていただければ、回答とかね、アドバイスしますので、気軽に連絡ください。ということで、音声はここまでになります。お疲れ様でした。